BC でございます。さあ、今週もカープの試合を中心に振り返り、いろいろ雑談ができたかなと思っております。では今日のメンバーを紹介します。まずは不動の一番バッターラロッカさん。
どうも、ラッセンよりゴッホが好きラロッカです。
はいそれさ、いきなりぶっ込まれるとさその前の話を聞いてないと分からないんで、
いいんです、
それはやめてもらっていいですかね、そういうのちょっと。
いやいやいや、もう僕はもうリスナーに反抗していくことにしますよろしくお願いします。いや、だから広島美術館にいいゴッホがあるよっていう話をね、
いいゴッホの絵ね、
いいゴッホの絵があるよって話をちょっとしてました直前まで、
はい
はい、で広島行ったら行きたいなと思ってたんで、サミットで大変なんですよね、
はい、
5月っていうことですよ。
だからそれまでにね、ゴールデンウィークとか来てもらえばね、うん、いい
わかりました。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、続きましてバーバーさんです。
はい、こんばんは。
こんばんは。
もう今アクセスしたところだから何の話してるかさっぱりわからないんですけど
全然あの身にならない話してるんで。
そうです、でしょうね。
スルーしてもらって全然構わないんで
全く何も考えてなかったんで、もう直前のことを言う、
本当に暇つぶしのしょうもない話してましたんで気にすることないです。
だいたいラロッカさんの話を受けてなんか喋るんですけど、受けようがないんでもういいです。
そうですね、
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、はい、そして最後はオカピーさんです。
はい、どうもこんばんは、オカピーです。はい、いや、ご機嫌ですね。
そうですね、やっぱりね、チームの状態がいいと我々のテンションが高いという、うすごく分かりやすいファン心理してますんで、我々は
もう勝った途端に更新頻度が上がるんでね。
そうですね、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではその広島東洋カップですが、開幕4戦目までが前回でした。で、ちょっと待ってくださいね、準備不足な。
阪神戦の頭ですかね。
阪神戦の頭ですね。阪神戦の頭で、あら、
4対5で負けて、
4対5で負けた後を、が、
雨天中止の
中になって、4月6日ですよね。
そうですね、
はい、4月6日で、3対0で勝ちました。はい一応まあ雨天中止という形ではありますけども、先制して4回にですね、さらに追加点、デビッドソンの2号ツーランが出まして、雨天のため5回の表の途中で、あ、ごめんなさい、6回の表の途中でコールドとなりました。
素晴らしかったですよね、あれ本当に。まあ、ちょっと途中危なかったけど、5回裏終わるまではそうでもなくて、6回表からもう一気に振りましたから。
そうですね、
もうテレビ見てたら
無理やり感がありましたよね。
素晴らしいな、雨なんです。
素晴らしかった栗林よりすごいストッパーがいたな感動しましたよ僕は。
初勝利がコールドって前代未聞じゃないのこれ。そうそう
そう雨にセーブ1を与えたいですよ僕は。
新井さんの初勝利だし、シーズンの初勝利でもあるんですよね。
松田で500勝。
そうそうそう。で、一応、選抜エンドが関東と。
ああ、6回か6回関東ですね。
関東。
そういうことか。
そうそうそう。完封もついてますからね。
おかしいよね。9回投げたってさ、延長戦になったら関東って言われないのにさ。これ5回しか投げてないのに、関東なんだ。素晴らしいですね。
なるほど、関東の完封でいいじゃないですか。
完封だ。
いいですね。しかも
これ例えば遠藤がさ、あの 沢村賞ギリギリみたいなさことになったら、これは完封完投として数えてくれるのかね。
だって公式記録です。
じゃあぜひこう沢村賞ギリギリのラインまで行ってもらってさ、これで沢村賞取ったってなってほしいですわ。
これラロッカさんのギャグでもなんでもないんですよ。公式記録が完投になった。遠藤の成績見てください。完封1位になってますから。
すげえな。
これすげえ、
はい、らしいよね。いろんな意味でらしいわ。
いいですね。だから初物づくしですよね。初勝負に、うん、今シーズン初、新井さん初、松田初、うん、遠藤の完封も初じゃないですか、もしかしたら。で500勝という節目。
そうだよね。去年それそうですよ。そう、完封やらそうとしてさ、無理やり投げさせて失敗した試合があったから。そうだ、うん、素晴らしいわ。本当だ、初完封だ、
うん、でノーアウト満塁もなかったですし。
遠藤同じ。
遠藤の
あ、なかったっけ、この試合は。
よかった
よかった。
よかったです。
あれちょっと一回さ、新井さんがどうするかを見てみたいですよね。
どういうこと？
いや、なんかノーアウト満塁でさ、遠藤に当たった時の新井さんの采配は見てみたい。
打たすね。
采配というか、もう遠藤が手出ちゃうじゃないの。あれ、遠藤の要因のような気がするな、あれ。
もし遠藤が同じことやってたらそういうことでしょうね、きっとね。
そうそう。初球から行くからね。
そうですね。
あの意味が違うと思う
んですよ。必ずゴロ打つんだよ、こいつ。
そうそう。
いやー、面白い。
しかも1回じゃないからね。
そう、2回連続でね。
そう、ほんとよ、
自らチャンスを潰すスタイルだった。
そうそう。よくあるじゃん、ピッチャーが自分のバットで自分を救うっていう。そうそう、だからね。
はい、
はい、
でも、いいピッチングでしたよね、この日は。
そうですね、
うんうんうん、
翌日4月7日金曜日は、カードが変わりまして、ジャイアンツ戦ですね。1戦目は4対2で勝ちました。広島先発大谷がようやく1勝目つきました。で、西武も栗林がね、1つ今シーズン初セーブがつきました。で、ホームランついた、6回、堂林が代打で出て、いきなりですね、今シーズン初ヒットがホームランっていう、やっぱり代打の神様持ってますね。
さすがですね。
はい、で、この試合からかな、ショートが田中康介変わって、うん、はい、まあさすがに柔軟打席ヒットが出なかったら小園とはいえ外されるでしょうね、うん、
まあそうだね。前回言ってたフラットに見るっていうのがこういうことなんでしょうね、
うんうん、まあ、ヒットも出てなかったしエラーも多かったですからね。
そうそうそう
そうね。
それと、あの見えないエラーじゃないけど、例えばこう盗塁した時にセカンドベースに入るのが遅かったりっていう。
なあですね、
うん、そういうのもあれやっぱりありますんで、はい、まだまだ荒い削りな部分はあるんですけども、まあ田中康介がね調子いいので、
うんうん、
いい意味で競争できてますけども、はい、
そうだね、
うん、で、まあこの試合も大瀬良を長引かせることなく、
うん、
ターリー、松本、栗林とつないで勝ちましたね。結局6回までですか、オスラは、
うん、
はい、
うん、
そこは本当に去年は見てますね、
うん、
去年だから連勝はしたもののね、開幕、うん、本当にピッチャー先発引っ張ってたから、
うん、
それが後々ひどいことになったんでね、
うん
うん、
ここはあ、ちゃんと反面教師してるなと思って、
はい、
ここは感心しました。
はい、
まあ、球数制限っていうのは結構言ってるからね、新井さん、今年は。
本当になんか、玉村も途中で、ね、この後になるけど、うん、本当、100球 直前で書いてたりしてたから、
うん
ね、その辺は本当に考えて、それこそ高津さんを見習ってんだなって感じがして、よきよきと。
よきよきと。やっぱ先輩後輩ですから、そこはね。
そうですね。
まあ、ただですね、この試合、巨人ひどいね。ほぼ負け試合。
巨人はね、ずっとひどいですよ。だからこれやっぱ違うんです
よ。どう考えても勝たせてあげそうなとこまで行くのに、絶対そこで打たないっていうパターンだったから、ほとんど得点圏いってたんじゃないかな、ほとんどの回で、巨人の攻撃は。
確か得点圏打率がね、1割ないんですよ、巨人。
あ、そうなんだ。
まあね、あとはあれだよね、岡本に打点がついてないっていう異常さがすごいよね。
そうそうそうそう。やっぱり WBC 疲れはあるんですよ。
いやいや、岡本自体の打率はすごいんですよ。
その前が出れないですからね。
そうそうなんですよ。そういうことは。
坂本丸が今ひどいんで。
うん。
全然、なんか坂本はよく記事に出るんですけど、丸が何気に今077とかそれぐらいなんで。
そう。だって岡本4割打ってんだよ、4割以上。
あ、そうかそうか、打率はいいもんね、岡本。
そう、それで打点がつかないことの異常さですよ。
うん、確かに、
うん。
あとブリンソンがいい走塁をしてくれますから。そうなんだよね。では本当に、うん、ちょっと巨人は深刻かなって感じが。
深刻だね。だから、ね、去年からそのもう坂本がいないとっていう話が今回もっと露骨になってるじゃないですか。
そうですよね。
そうなるともう内野のね、うん、人員がもうめちゃくちゃになるんだね。あれすげー見てわかるな。
結局坂本が出ないと連打にならないんですよね。ランナーがたまらないんで、
うん、
一発は出るんですよ。それは巨人、うん、一発選手はいるんで、今の何でしたっけ、中田翔でも、
うん、
一発、岡本でも一発打つ選手はいるんですけども、オコエでもね、うん、その前にランナーがいないんで全部シングルなんですよね、
うん、
シングルというかソロホームランなんですよね。で、あとこれ以前言ったかどうか分かんないですけど、マツダスタジアムで戦って怖くないんですよ、巨人。全然多分マツダスタジアムで戦うチームの中で一番怖くないんじゃないかと思うんですよ、巨人が。
おう、
うん、そ、東京ドームだったらまた別ですよ。あの球場が狭いっていうのもあります、うん、ホームラン入りやすいっていうのもありますから、一発の怖さがあるんですけど、
うん、
マツダスタジアムだけで試合するんだったら、おそらく巨人が一番怖くないんじゃないかなって僕シーズン前から思ってて、
うん、
やっぱ巨人と中日は大丈夫かなと思ってるんです。まだ中日はやってないから分かんないんだけど、
うん、
繋がらないですよ、このチームって。どっちも打線が。で、やっぱり一発ドーンと大きいのが狙えにくい球場じゃないですか。うん、まあ、甲子園とか、うん、名古屋ドームほどじゃないんですけども、
うん、
まあ、それに次ぐ広さもありますんで、天然芝っていう条件も違いますし、他の球場と。まあ、全然怖くないですね、今のこの3連戦の巨人だけ見てると。
あとあれだね、その今年に限って言えば内野の守備が今、ね、結構ひどいから、
はい、
やつ、あの土のグラウンドだと余計厳しいだろうね。
うん、
あ、そうね、この試合もそうだ、セカンドのゲッツー取ろうとして、
うん、
セカンドからショート投げたボールが あっちの方行っちゃったりとかしてたしね。
そうそう、うん、今あれは転がせばチャンスあるんじゃないかなと思ってたけどね、この3連戦は。
そうですね、
確かに、
う
ん、
あとなんだろう、あのオコエの助っ人外国人たっぷりっ、
あれさ
あいつさ、
ミラーにしか見えないんだよ。
見えない。
カントンスコの時はさ、なんかすげえスリムでさ、シュート
コーナ
ー3秒中の練習だったらさ、完全に助っ人外国人じゃん、今みたいに。っ
ていうか、あれ、今、走れるのあれ。 分かんないよね。
走ってアウトになってたけどね。
だいぶ体重そうですよね。
重そうだしさ、もうあのグラさんといいなと、もう映画じゃないんだから。
外人ばっかだよ、東京人。
体がまあ大きくなったといえば、もともと足が速いんで、そんなにね。
うん、
じゃあウィーラーほどかって言ったらそうじゃないと思うんだけど、うん、とだんだんウィーラーに近づいてきて、
そうなのサングラスかけるとウィーラーにしか本当見えないんだよ、
ね、あれウィーラーじゃないの本当に顔が隠して実は引退してなかった
可能性ありますよ本
当に。絶対あいつスケート外国人だろうと思う
思うよ思うよ、
声か使わざるを得ない状況になっちゃってるね今。
そうね。
ね、試すとかいうよりも、
うん、まあ結果出てるからいいんじゃないですかね。
うん。
いやでもそれでこそあの現役ドラフト意味があると思うんですよ。
まあ現役ドラフトは今回すごい活躍してますよね今のところ。
してる。してるしてる。
だから意味あるんですよ。
あれはあったね。
あまり2軍すぎてもダメだし。1軍過ぎてもダメだから、ちょうど今の 1.5 軍みたいな感じの選手がごそっと動いたじゃないですか、
うん、
で、うちのトネもそうですけど、
うん、
いい感じに仕事してますからね。
ねえ、
はい、
それにしても巨人から来る人ってヒーローインタビュー慣れしてますよね。
まあメディア慣れ してるでしょ、それあれ
だけ。そうなんだ、
うん、
トネクラスでもそうなんだと思
って。トネクラスでもすごかったよ。あの結構ね、広島のローカルの方でも番組でインタビュー受けてたけど、単独の、
うんう
ん、あーと思ったよ
本当にね、やっぱ違うんですね、そのメディア対応習うんですかね、巨人なんかに入ると。
まあ、読売テレビ系列がありますからね、あれでちょいちょいインタビューとかやってるじゃないですか、やっぱり。
あ、性格もあると思うんですよ、岡本みたいなのもいますんで。
でも岡本は岡本でやっぱりうまいじゃん、最高で、その間とかさ、あのWBC の時とか。
でもあの質問が出たりするんだよ。
そうね、確かに。あ、逆にだから、トネクラスの方が頑張んなきゃみたいになってるのかな。
性格だと思うよ、あと。
ああ。蝶野もね、こんな感じだったし。
蝶野も出るからさ。うん、はい。
はい。
で、2戦目ですけども、4月8日土曜日の試合です。続けてジャイアンツ戦ですが、6対3でカープが勝ちました。先発は広島床田。8回途中3失点の好投ですね、
うん、
はい。で、ホームランはカープにはデビッドソン3号が2回裏ソロンで出ております、うん、はい。で、ようやくですね、どこでも今シーズン初の勝利がつきました。
うん、
うん、どうですかデビッドソン、この後もホームラン打つんですが。
思ったより早くホームラン出てますよね。
はい。
過去の助っ人外国人で、来日直後にここまで結果出す選手って結構少ないでしょ。
少ないですね。
ね。
ね。ただほら、ロメーシ的なこともあるから。
ロメーシ？
ロメーシ的なこと、最初の1ヶ月すげえみたいな。
あ、でもロメーシあの時は打率もすごかったからね。
そっか、
デビッドソンは打率はいまいちだな。
打率はいまいちです確かに。
だからランスの感じがするんですよね。
まあでも今のカープにはちょうどいい、これが続いてくれれば本当に
外になってほしいんですけど。
あ、せめて外そういい、ね、
ダンスが6試合連続でしたっけ、確か。
そんな打ってたっけ、
確かあったんです。6試合連続、ホームランって打ってたんじゃないかな。
うん、
アンスはあのシーズン確かあのヒット71本かそこらしか打ってないけど、うん、ホームラン30何本打ってたから
39本。
めちゃくちゃだよね。
そうで打率が2割1分
1厘かな
1厘で
確かそんな、うん、
最低打率で本塁打をそうホームラン0本で首位打者の勝打ですよ。
そうですよ。
そうそうそう、
しかもいいとこでね打つしね、
うん、
そこがその全然関係ないなんかもう大差で負けてるとか大差で勝ってる時とかじゃなくて、
うん、
そこ追加点っていう時とか、
うん、
先制とかで打ってくれるところが、うん、印象もいいですよね。
そうそうそうそうそう。
ただ僕が見る限りその今ホームラン打ってるのって全部高い高めなんですよね、
うん
うんうん、かなりの
うん、
だからあれもし穴をその低めとかだったら攻める徹底的に攻められたらその時どうするかなっていうのは
そこなんですよ
ね。
俺結構早く弱点も露呈するんだろうなと思って
だよね。だあそこまでその打ってるの偏ってると、ね、素人目にもそこじゃないかな。そのねスイートスポットはそこでウィークポイントはここだっていうのはすぐバレるんじゃないかなと思って、
ね、もしかしたら 2巡目にはもう抑えに来てくるかもわかんないで、うん、まああとそこから本人がどれだけやれるかっていう話だと思うんですけど、
うん
うん、
ラジオで聞いてるとた時に言ってた情報では得点圏はパッタリらしいですね、
うん、
2塁にイコールランナーいる時は全く打ってないらしくて、
うん、まあそれこそあれじゃない、得点圏にいる時はゴロ打たしたいから低めに集めるから
って
ことじゃないですか。あ、なるほど、
うん、
そうなるとまあそうですね、うん、早いうちに露見しちゃうかもですね。
ね、
うん、まあとりあえず今のうちに1巡目くらい
はそうですね、
稼いでほしいですね、
うんうん、
まあでももっとね100打席ぐらいは本当必要かなと思ったけど打ってくれてるんですごいもうバンバンですよね今は、
うん、そうですね、うん、あとはもうちょっと確実性が上がってね打率が上がってくれれば、うん、せめて2割5分は打ってほしいですよね、
うん、まあね、うん、でもあれじゃないですか、そのマクブルームがそこまでホームラン打つバッターじゃないからセットで考えたときにちょうどいいかもしれないですよ。
まあそうかもしれないですね、
うん、ちょうど挟むように打順組むじゃないですか必ず、うんうん、から 西川亮太はね、うん、あれはもしかしたらいいかもしれないですよ、う
ん、だって今うちの打線秋山から、
うんうん、
デビッドソンまで、
うん、
だから坂倉も入れてもう得点の匂いしかしないですもんね今絶対1点入ると思うもんね俺
龍馬もねなんか言ってバットには当てるからな。
あと笹岡さんの時の圧倒的に変わったのは、まあ、ラロッカさんが言ってたうちの得点圏は2塁ではない3塁だって言ってたんですけど、うん、今頃は一塁からでも点が入りますからね。
一三塁をたくさん作れるようになりましたね。
そう
です
ね。
うん、そうですね。
一塁でも十分得点圏ですからね。
まあ、そうですね。
まあ、だからちょっとずつ変化は見えてきてますよ。やっぱり。でもね、
うんうんうん、
笹岡さんの時に比べてね、
うん、
そうだね、うん、
まあ先週も思ったけど笹岡さんの悪いところを直そうっていう方向には行こうとはしているように見受けられるので、
うんうん、特にピッチャーはね、
うん、特にそうピッチャーね、
うん
うん、まあだからまあでもしょうがないのかもしれないけど僕のビジョンではないんですよ、この特に野手はね、
うん、
ここはだから新井さんがやっぱ一緒にやってきたメンバーとかその、
うん、
3連覇の時にね、やっぱりに対する信用でやってるところがあるので、これを、だからこれを続けて、例えば今年5割3位になりましたみたいなことになったら、多分成功だと思うんだけれども、後々つながっていくのかなっていう危惧が、だから坂倉キャッチャーっていうことだけは本当に僕は100点認めますけど、その今年じゃなくて後々考えると、このまま淡々とやるのはちょっと僕は怖いなとは、その今は例えば3位とかになったとしても5年後 B クラスが続くみたいなことになりかねないのが怖い。
世代交代がうまくできてないって言ったわけ。
分からないですけどね、これからどうするのかが、こっからの、こっからの動向だけど、この打順でこの1年やるとやっぱ育たないですよね、甲子園
は。そうですね、
っていう、まあ坂倉が育ってくれれば、まあ万々歳ではあるんだけど、
まあこれから上がってくるとは思うんですよ、入れ替えもあって、例えばまあ下にいる林とか上がってくると思うんですけど、とりあえずやっぱり今年はもしかしたら荒井さんの中でピッチャー立て直しが急務って思ってるのかもなんですよね。
そうだね、
とりあえず立て直せばなんとかなると、打つ方は去年も打ってんだから、ピッチャーを立て直しの方はやっぱ力入れて、まあ、野手はもうどっちかといえばもうちょっと多めに見てるような、大きい目で見てるような感じがしますよね。
そう思うな。でもピッチャーはあれだね、その中継ぎ一人絶対的な一枚、今ターリーがいいじゃないですか、ああいうのが一人いるだけでやっぱ全然違うよね。
違いますね。
あの時のジャクソンしかり、やっぱそこがいるだけで先発も崩れてないし今、
こっから矢崎が戻ってくると思えばね、またも
う一つもあるし、
だから去年も出だしって良かったじゃないですか、うち先発ピッチャーのクオリティスタート12球団最高みたいなのになってたんだけど、やっぱ途中で交流戦ぐらいからずるずるいっちゃったんで、だからこれからですよね、踏ん張るところは。
そうだね、
こう一巡二巡してきて、どんどんどんどんピッチャーも疲れて、徐々に疲れてくるだろうから、春先はね、去年も良かったわけですから、ずっと打つ方も守る方も良かったから、まあ6連勝もしたわけで、
連勝しないでほしいんだよな、2勝1敗とか言ってくれると栗林とか温存できるので。
まあ唯一投手陣そこなんだよね、聞いたのが。
あとはだから打で言うと爆発はしてないですよ、その例えば大量点取ってないじゃない、そこがもうちょっと欲しいんですよね。大量点取ってくれれば、その大差で勝てるみたいな試合ができれば、もっとピッチャーも飛んできるので、ここだから、そこのデビッドソンがツーランじゃ物足りないのよね。スリーラン、満塁ホームランぐらい欲しい
んです
よね。
でも大差がないからいい緊張感持ってピッチャーが投げるっていうことも言えるわけだよ。これがついちゃうと、その
全試合そうしろっていうんじゃなくて、その1週間に1回ぐらい。あってほしいんですよ、その休養日としてね。
まあこれからはそういう試合も出てくるとは思うんですけども、
なんで連勝する前提なのって喋ってるのかちょっと今自分が恥ずかしくなりましたけど、
いやしてるから
そうですか。はい、
まあそうですね、今まあ打つ方もね、打つやつと打たんやつがはっきりしてるんで、そこがうまいことをこうばらけて均等に選手が野手を打ってくれると、またそういうラロッカさんの言う大量点でピッチャー楽に投げさせるっていう試合も出てくるでしょうけど、
まさにそこでしょう、今はね、あの菊池と秋山が引っ張ってくれてるのは絶対ね、年齢的なことも含めてずっと行くわけないじゃないですか。
そうそうそう、
まあ、ちょっと秋山はなんか今年は相当やりそうな気はするんだけど、ただ落ちてきた時に野間とか龍馬がね、とか小園が上がってきてくれるんであればいいですよね。
そうそうそうそう、
当だね。本当ですね。今日は何やってんだよ。やはり五分九厘じゃダメですよね。
そうですね、
うん、
もう彼は3割当たり前の選手になってきてますかね、だんだん。
そうだね、
うん、
ちょっと狙いすぎなんですかね。なんか振りが大きいでしょ。
なんかね、今シーズンは、うん、あの変態打ちしないっていう、なんか勝手に自分で決めて、
あ、
うん、俺なんかそういう縛りってない方がいいと思うんですよね。なんかこう持ち味じゃないですか、一応。
まあ彼の場合はね、それで
それをなんか封印するとか、なんか違うような感じがするんですよね。
ロマが変態打ちしようとしてファウルになってましたけどね。
あ、
うん、あ、
ロマはまあそこまで技術がないからいいんですけど。
そう、ロマだとファウルになっちゃうんだよ。うん、
ね、変態打ちしても結果が出てるんであれば、ね、崩す必要はないと思うんで。
そうそうそうそうそう。なんかそこがね、彼の調子を落としてる一番の要因じゃないのかなと思って。
フォアボールも少ないしね。
そうそうそうそう。
変態打ちしないならフォアボールってほしい。
うん。
うん。どうぞどうぞ。どう
ぞ。いや、もともとまあ量も少ないからね。
そうそう。そうなんですよ。いや、だから変態打ちしないイコールフォアボール増やすっていう目的だったらいいかなと思ったんだけど、増えてもないってなると、なんか何やってんだろうなってことになっちゃうなと思って。
なんかわざわざ長所を消す必要もないのかなと思って。
うん、そうですよね。
うん、でも自分なりに調整して、やれるでしょう、彼は。
まあね、まあね。
うん、5とかでさ、するとき調子悪いですよね、なんかこの。背番号をさ変えた時とか他の選手も含めてね。
栗原の呪いかな。
栗原頑張ってたんだけど。
栗原は頑張って
暗黒時代を。
だからその呪い、俺をクビにしやがってみたいな。だその後ルナがダメでしょ。
ルナ、あ、でもね、ルナはある意味いい起爆剤だったんですけどね。だからね、悪くない背番号なんだけど、
嫌いじゃなかったんだ
けど。そう、嫌いじゃなかった。ただジョンソンは怒ってたね、あれね、 KJ はね、
うん
うん、
ルナだと長野か、
うん、なん
と一時期ペーニャがいました。ペーニャ
懐かしい。
そうだ、そっか。じゃやっと落ち、まあ、龍馬がつけて落ち着いくかなって感じなんですかね、5がね。
そうだね。
4にしとけよかったね、4に。
今4っていない？
今です、4はいないんじゃ
ない？いないですね。
ああ、いないんだ。
1桁結構今、空いてるんで。
空いてますよ。
あ、そう、1は空いてるしね。3はもういけるけど。え、4って誰でした前？
国母。
国母です。
あ、国母。はい。
なんか微妙な。
あ、で、6も空いてるのか。
6もそうです。安倍からいないですね。
そうですよね。9は？
秋山
です。
あ、そうかそうかそうか。4と6、そうね、ちょっと早くつけられる人出てきてほしいな。そう、だからその辺が出てくると多分強くなるはずなんですよ、僕の目算では。
うん、ああ、ポジション的には国防とかあの辺りに狙ってるんだろうね。
国防みたいなのが出てきても困るんだけどな。国防ってなんで4だったんですかね。
他にいなかったんじゃないですか。
だから小園がつけていくんじゃないですか。
あ、そうか、そうですね、小園つけてくれるようになればね。
うん、
2番が開くのが早いかもしれないですよ。
あ、2番な、そこまで露骨につけることってあるのかな。前のポジションだった人のやつをポジションも背番号も取りましたみたいな。
イバシデの後菊池だからね、そういうわけじゃなかったですもんね。あんまりないのかな、それ。引退してからとかあるだろうけど。
ワンクッション置くんじゃないですか。
置くかもしれないですね。
うん、
ワ あ、長いな、国防。2010年から4番つけている。2020年まで。
その前誰でした？
緒方義則。
あ あ, あ、やっぱ内野がつけるのか。
自由感が多いですね、やっぱり、ね、
シーツとかも読んだっけ、ね、うん、あ、そうだよね、やっぱね。
やっぱそうか、ショートか。
で、ショーダ。
ショート
って。ショーダ構造ですね。
そうですね。それが一番印象が深い。
それしかないよね、印象。
国防は絶対10年後思い出せないな。誰4番つけてたでしょうっていうのが
結構1個前って分かんないですよね。
確かに、うん、
じゃあ背番号1個前クイズいきます。
いきなりクイズコーナーク
イズコーナーちょっと
何番いきましょうかね。じゃあ00番、今は曽根ですが前は
00って、それも
あれ、あれ、あれ、漢字二文字の選手じゃない？
まあ漢字二文字ですね。
ちょっとあの地理的な名前ついてますよね。
まあまあ。
ね、
地理的な。
ちょっと、
はい、
地理に関する。
はい、じゃあラロッカさん、どうぞ。
いいですか？
はい。
中東。
正解。
ああ。
また中東ね、中東で。
中東な。
さすがですね。
ゼロゼロは得意よ。
じゃあゼロは？
ゼロ。
今はだって。前は。
ゼロは木村拓哉しか思い出せない。
木村拓哉の間に一人います。
ですよね。
はい、
誰だゼロ。
ゼロはね。
6年つけてるこの選手が。はい。
イオ。
正解。
ああ、いたな。
素晴らしい。いや、全然出てこない。
ダメだ、長島とこうしか思い浮かばなかった。
長島は古い。
カープ。これは分かると思います。じゃあ、背番号6番、阿部の前。
いや、それ聞かれると思ったけど、全然思い出せないんだよな。
ちょっと待ってよ。
もう6って言ったらもう小早川のイメージですからね。
小早川浅井月とエソを言ったのを覚えてんだよ。
で次、あ、
あ、
三好の人ですね。
そう
ですね。あ、そう、そういうか。
そうだ、そうだ、そうだ、そうだ、そうだ。なんで忘れてんだろう。そうだ、そうだ。
そうですね。
今あれだよ、あの、オリックスのサードコーチがやってましたよ。
誰か、浅井
この前見てたらサード立ってるわと思って、うん、入ってこないかな。6でもいいよ。だから6をつけてコーチやってもらってもいいぐらいですよ。
あ、25つけてるから監督が。
そう、あ、そうなんだ。なんかさ、まあ これは分かんない、とても偏見かもしれないけど、
うん、
監督が選手の時の番号をつけてるときってあんまりいい感じがしないんですけど、成績が。
例えば、あ、中島が3番
とか山本浩二
8番
とか、そうそうそうそう。まあこれ分かんないけど、その
身長が1番
そうですね、成績的にはそうだよね。
まあそうかもしれんね、うん、王さんが1番つけたときもあったよね。
ありましたね。あ
とでどうだったの？三試合目やってねえわ。3試合目いきます。
クイズやってればじゃなかった。
そうそうそう。4月9日日曜日ですね。はい。4対2で、ジャイアンツが勝ちました。先発は玉村、非常にいいピッチングでしたね。玉村
よかったですね。
ですね。
素晴らしい。
はい。
ちょっとボケゾーンね、はい、なんかちょっと。
そうですね。
これちょうどね、あの地上波でやってたんで、見れたんですけど、はい、面白いやり方するますね。初めて見た、僕、多分生で、映像。
皆さんはご存知ですか？デビッドソンの4号、はい、ソロと、田中康介ですね、2シーズンぶりの田中康介。
ああ
、フェンスギリギリの、全く同じようなところで。
で、勝ちました。はい。まあちょっと一つ、まあ、公約っていうわけじゃないですけど、ちょっと予定外だったのは栗林の3連投ですね。
そうだよね。
そうですね。
3連投しないっていう一応あれだったんですけど、まあ
原則ね、うん。
どうしてもしょうがないですよね。そういうセーブ機会だったんで。
まあ、せざるを得ない状況だったですからね。
まあ次の日がまあね試合がないっていうのもあったんだろうけど、ただこの4月の初旬の段階でそれかっていうのは若干気になるけど、
まあ勝てば5割に戻るっていうあれもあったと思うんですよ、やっぱり。で栗林の状態、この前の試合がすごかったじゃないですか、3者三振で、まあ、この試合は中田翔に打たれてはいるんですけども、その前の試合の出来が良すぎたんで、まあ、使いたくなりますよね、どうしても。2点差ですから、まあね、あ2点差か、3点差か、この時点ではね、栗林が出た時点では。
金曜日が全然良くなかったんですよね、栗林。うんうん、
そう
で、なんとかセーブしてって感じで。でそうそう土曜日がなんかラジオ聞いてる限りでもすごいフォークが決まってるみたいな、うんうん、感じだったから、まあ、調整的なのもあるのかもしれないけど、まあ、3連とかどうなのかな、
どうだろうね、ちょっと答えは出ないね、今は
出ないですね、
うん、出ない、どっかで、
まああまりにも4連敗中に試合に出てないんで
、うん、そうなんですよね。そもそも、だから、はい、あ、ごめん、そもそもだからその WBC で腰に違和感っていうところからどうなのかっていうところ
が、ね、そこからがね、
わ、うん、からない、
もうそれは気になってる。だからあのね程度問題が分かんないじゃないですか。
そう、
ただあそこでメンバーから外れたっていうことはそんなに軽い話じゃなかったはずだし、うん、そう思うと今の時期に3連投っていうのはちょっと気になりますよね。
なります。
うん、いや僕ねこの試合1個ねすごい良かったなと思うのは、うん、マクブルームが、
はい、
犠牲フライ打ったじゃないですか、
はい、
うん、テレビで見てて、
はい、
マクブルームがその前まで結構強振してたんですよ、
はい、
で、まあ、いい当たりもしてたけど、うん、で追い込まれた時に、うん、外野フライを軽く打ったような気がしたんですよ、こともなく、
うん、
あれって間違いなくその前の2ストライクまでの打撃と変わっていて、
うんうん、
あ、こうやって簡単に外野フライ打てるんだっていうのがすごいね、改めて感心したんですよ、うん、だからケースバッティングができるっていうのね、もちろんで、あれはやっぱり今年すごい頼もしいなと思いましたね、今年。
そうですね、
うん、ひどいインタビューかインタビューか分かんないけど、犠牲フライを狙ってたって言ってましたよ。
うん、そうだから僕ちょっとそれ知らなかったけど、でも本当にね明らかに軽く打って犠牲フライの十分ぐらい打ったんですよ。あ、これが4番だなと思ったよ、本当に。
なるほどですね、
うん、だから今年はねそういう意味でものすごい期待できると思いましたね。あの打席でホームラン打つより僕あれすごい感心しました、あれ、あそこ。
そうですね、
うん、
確かに去年まではなかったかもしれないですね、
うん、
まあ、だんだん日本の野球にアジャストじゃないけど、
うん、
していってくれているのはありがたいですね、
うん、
あとまあ言っても外国人ですから早く一発が見たいと
、まあ一発の役割は別の人がやってるからいいんじゃないです か、
はい、で、8試合終わってカープは4勝4敗の5割、
うん、
4連敗からの4連勝は横浜 DeNA と一緒と、
うん、
はい、で、23得点の20失点。
おお。
23得点は、セリーグで4位、20失点は、あ、でも2位なんだ。
そう
だ。おお、1位のヤクルトがね、8失点というちょっと異次元の世界ではあるんですが、
ヤクルトらしくないな。
ヤクルトピッチャーはすごいが打つ方は残念なんですけどもで、本塁打は7本、これはセリーグトップタイですね、3球団で。盗塁が3つ、これはセリーグ3位、まあヤクルトの12が異常ですけども、
うん、
でチーム打率が2割2分1厘、これはちょっと低いですね、
うん、
下から2番目か、順位と並んで。で防御率が 2.35、うん、
すごい。
これはあ、これも2位か。
2位ですね。
2位ですね。ヤクルトが異常なだけであって、
はい、あ、これはね、
失策が5つと、これはトップですね。トップっていうか一番悪いですね。5つと
は多いね。
こう見ると、まあ、順位はついてますけど、そんなに差があるというか、6球団が、うんうん、とは思えないですね。
そうですよね、うん、もうちょっとこう、ま、上と下が張られるかなって思ったけど、
うん、まあびっくりなのはさっきも言ったヤクルトもそうなんですけども、うん、なんと DeNA と巨人が盗塁がゼロと、いまだに去年のうちを見てるような感じですけどもも意外とね、走りそうな選手いるんですけども、
なんでうちの時走らなかったんだろうね。
うち走ってましたよ。
うちを走ってましたよ。
だからヤクルトの盗塁ってうちで稼いでるわけじゃない、
うん、山田哲人が稼いでるからね。
そうそう、
山田哲人が稼いでるけど、うちも、あ、だって巨人もだってオコエとか刺されてたからね、普通に。
ああ、刺されてましたね、
うん、確かに。阪神は5か、盗塁、うん、まあそうか。ちょっとヤクルトのね、俺は今のところ何とも評価しがたいというか、このまま行くはずはないだろうなって思うので、
うん、これは結構たまたまのような気がするよねどう考えても、
うん、本当ピッチャーで勝ってるって感じよねこれ、
うん、そういうチームじゃないからね、もとも
と。確か中継ぎ以降が1点も取られてないんですよまだ、
うん、
おかしいよな、抑えとかが不安なはずなのにな
ぜか田口ハマってるっていうね。
田口ね、
誰も思ってなかったでしょうね、巨人の元コーチも
いやー、でもいい選手だったけどね、もともとやっぱり水が合うのかな。
だって前あったじゃないですか、あのライアン岡が後ろに回って全然ダメで、うん、やっぱりこう役割が違うと全然ダメなんだなっていうのがあったから、うん、絶対田口ダメだろうと思ったらそうでもないって、やっぱこう高津さんの見る目ってすごいなと思って。
そうだね、
それをやってのける、まあ田口もすごいんですけども、
いいよね田口。
いいですね。
吉山、うん、戻ってきてくれないですかね。うん、
戻ってきてって、もともといない。
もともとは。
高校生出身が広島で。
本当にジャイアンツからしたら、もう疲労か返すから返してって感じなんだろうね。田口。どこまでヤクルトのだ、ね、投手陣も持つかだよね、あんなの異常だから。
まあでもその頃にやっぱ打線も戻ってくると しれないですしね。
まあそうだろうね。だからそういうのがいいチームなんだね。どっちかが落ちたらどっちかがあるけど、うん、あとカープもだからさっき言ったように秋山と菊池が下がってきた時に他の打線とかで、ね、うん、あれするとかピッチャーがちょっとしんどい時に打線が爆発するとかそういうのがサイクルがうまくいけばねいいと思うんですけどね、うん、
あの絶好調だって言われてたオスナですら2割1分9厘ですからね、
うん、
2割5分打ってる選手がレギュラー、あ、レギュラーっていうかスターティングメンバーでよく試合出る選手の中では2割5分打ってる選手がいないっていうね。ヤクルトね、その辺どうなんですか、ヤクルトファンのラッカさん。
ヤクルトはここまで打てない。でもだから打てないのに勝ってるってことでしょ。
だからピッチャーですよ、うん、
作戦なのかね、何なんだろうか。
まあ
やっぱり WBC で疲れもあるじゃない、村上にしろ、うん、山田にしろ、うん、中村雄平かにしろ、中村雄平はあの WBC で優勝した時にマスク取れって里崎に言われてましたけどね、うん、マスクを取らないから誰が後々誰がキャッチャーだか分かんないぞって言われてましたけど。そう、だからその辺なのかね、やっぱり、その辺の疲れとかもあるんですかね、この。
どうなるかね。
結局、だから、得失点差なんですよね、なんだかんだ言って。
そう、そう、うん、そうですし、うんうん、まあ、ピッチャーの状態がめちゃくちゃいいっていうのもそうなんですし。うん、もうあのね、なんていうかな、高津さんがもう勝ち方知ってるっていうか、うん、コースで勝っていいよねっていうのを分かってるような感じがするので、
うん、
高津さんのこう采配系統でこう相手を封じ込めてるっていう面もあると思うんですよね。まあうちが開幕3戦そんなにできてなかったっていうのもあるんで、あれが一つ二つ取っていたらまた違ってたんでしょうけど、うんうん、
どうだか
その得失点差のなんていうのかな、こう配分がうまいっていうかね、
うん、だから勝ち方が上手なんですよ、う
ん、だからカープは23得点で20失点なのに5割っていうのはまだちょっと下手なんですよ。
そう
実は、うん、ここは5割超えしてなきゃいけないんだけれども、
だから今のところはカープ負けるのも勝つのも全部接戦なんですよ、
うん、
ロースコア、ずっとロースコアなんですよね、
うんうん、
だから得失点差に差がないんだと思うんですよ。勝つのもロースコア、負けるのもロースコア、
差がないけど、差がないけど、うん、本当はだから23得点23失点だったらおいいね、ちょうどいいチームだねなんだけど、
うん、
このプラス3なのに5割っていうところがちょっと下手なんですよ、
うん、
まあ、ちょっとだけどね、
うん
うん、まあでも1年目の監督にしてみればよくやってると思いますけどね。
まだ10試合も終わってないですからね。
うん、
何を言うとんねんって話だ。
まだあれだよね、その系統が間違えたとか守備固め入れてなかったとか、そのか監督の明らかに間違いだとか成功だとかってそこまで見えてないじゃないですか。まあ大体のタイミングとかは悪くないなと思うんですけど、だから まだちょっと監督で勝負が左右したっていうのは見えてないような気がするんですよね、そこまで。
多分雑感だけど、この得失点差だけで見て今一番優秀な監督は岡田監督ですね。26得点21失点にもかかわらず5勝に入ってプラス3の貯金をしているので、
うん、
でヤクルトはだからプラス11得 得点があるけどプラス4の貯金っていうのはまあ、でもまあトントンぐらいのかな、これはトントンぐらい、うん、DeNA は27得点28失点で5割ってことはマイナス1なのに5割っていうことは三浦監督も上手だと、まあ、上その28失点してるのが上手と言えるのかどうかはちょっと置いといてね、その得点の配分だけ見ると上手だということで、まあ、今のところやっぱり上位の、高津、岡田、三浦監督がまあ上手にやっぱり立ち回ってるなって感じではありますけどね。原さんはひどいよこれ、ま、マイナス4でしかないのに借金がマイナス3になってるから、これは下手くそと言わざるを得ない
。まあ下手くそというかもういないしね選手が、
うん、中日はね、中日はね12得点26失点で借金が4はある意味上手かもしれない、
うん、その通りだね。
立浪さん踏ん張ってるって言えるかもしれない。あの0勝8敗でもおかしくないぐらいの。
いやだからさ、巨人はさ、もうやっぱり FA でごっそり取ってって、若手が全然出る気がなくて、だから前も言ったように、年俸がすごいじゃないですか、億、うん、何億かっていう選手と、
うん、
何千万、もう2000万、3000万の選手なんですよ、うん、間がないんですよ、5000万、6000万、7000万、8000万の選手がいないんですよ、ごっそり。うん、だから FA でガーン丸いや梶谷とかこうガンガンガンガン FA で取ってくるのはいいけど、下が育ってないからこうなるんですよ。
だってさ、打順の1357がさ、うん、梶谷丸中田翔ブリンソンとかでしょ、うん、どこのチームやねんって感じだもんね。
そうそう、まあ、中田翔の分はね追い出されたってしょうがない
んだけど、まあそうなんだけどさ、
本人が移籍したいようにしなかったんだけど、だからあの FA 癖、
うん、
育てんくせに FA 癖取り癖があるじゃん、そこがちょっとソフトバンクの違いよね、
うん、あとあれどう
もちゃんと出てくるもんね選手が、
うん、あのマッチのセカンドどう思いました？
あ、僕もあれはね物議を醸してたよね。
あれマッチのセカンドはもうあれじゃないですか、もう他の選手に対する葉っぱでしょ。
そうだ
ね、どういう意味の葉っぱあれ、
元気出すと。あんなおっさん選手でも頑張っとんだぞっていう、
それセカンドじゃなきゃダメだったのかな、
セカンドしかなかったんですよ。
あれはね、笑ったら笑ってちゃんとエラーするってところがね、
そうそう
早急エラーしてましたね。
いや早急はね、いや無理だよ、だってショートからサード行っても逆でも距離感がずれると結構早急揺れるっていうじゃん、不安定になるっていうのに、
うん、
サードからセカンドって一番遠いとこから一番近いとこになったんだよ、だって
ましてややってないところですからね。
そうだってゲッツーとか取れんのかって感じだよね。マジで、
いや本当に
その前に二塁に入れんのかっていう話ですよね、うん、643成立すんのかっていう、
うん、こっちは菊池ですからね、その時すごい差だよね。
いやだからもう捨ててるんですよ、勝負をこの時点で。
マッチを出すと良くないよ、
原さんの悪い癖ですよね、本当に、
うん、悪い癖だ。別に大差で負けてたわけじゃないし、
そうそう、
いやだからやるんすよ、だからピッチャーマスだったりやったりああいうことするんすよ。だからうまくいけばああやって言われいいように言われるけど、失敗かどうか分かんないけど、
だってうまくいくはずがないじゃん、だってそこでなんかすげえプレー見せたらさ、逆になんかおかしいよそんなの。
だから一緒なんですよ、ピッチャー増田と同じなんですよ感覚的には。
いやピッチャー増田よりなんかもう違和感あったなこれ。
その後めちゃめちゃ軽快な守備をセカンドがしててさ、巨人の、うん、で実況の人がおっと松田がいい守備をしたとか言ったらもう吉川に変わってたっていうね。面白かったけど、いやまあいいけどね、
人のこといいけど、ジャイアンツファンに聞いてみたよね、本当に
本当ですね。 さすがにあそこはダメ出しするんじゃない、あのキャン中性でも。
分からん。
キャン中性でも。キャン中
性。そっと聞いてみて。
たまにジャイアンツキャストみたいなのやってますからね。
うん、あ、そうなんだ。
うん、聞いてみようかな、今度。
あのね、質問してみたら、質問、メールで。
関西弁の人が喋ってるのよ。だから、あれ何これ、タイガースの話と思ったらね、よく聞くとき、ジャイアンツの話っていう、結構ね、いびつな番組。面白い人
だよな。さすがシュールな感じで。
シュール、かなりシュールでしたよ、ジャイアンツキャスト。なんとかやなんだけど、まあ、ってね、巨人の喋ってる。
ブラマヨの小杉も関西弁ですけど、巨人ファンですからね、あれ。
あ、そうなんだ。
うん。
知らなかった。結構、肩見せまそうですけどね、大阪で。あ、でもそうか、京セラドームでやるときありますよね。
そういう。まあ、年に1回やりますね、夏。
ねえ。1回も広島戦を見に行ったことあるけど、満席でしたね。だから、あ、こんなに大阪に巨人ファンいるんだって思った。確かに。
まあ、どこにでもいるよ、巨人ファン。
いるね。聞いてみたいよ、マッチは。マッチの件は、本当に。
マッチしなかったですね、セカンドに。
全くマッチしなかったね。あの、自分の送球ミスだけど、リクエストしてくれっていうあの勢いだけはちょっと良かったけど。
そうそうそう。だから、マッチの方向から中田翔があれ、ボール落としてるの見えなかったんでしょうね、あれ。
あれは、ね、ボール落としてたのがもうダメだったんですか。
だと思いますよ。
なんかこう一応取った瞬間に倒れ込みながらベース触ってるんじゃないのみたいなことじゃなかったの、じゃなくてあれはその後に落としたことが問題だったのかな。
でしょう。だからセーフになったね。
ああ、落球してたんですね、あれ。
そう、だからあれが完全捕球後の落球と見るのか、してないのかって見るのかもあるかなと思ったけど、まあ、中田翔は頑張ってましたけどね。びっくりしたでしょうね、あれで。なんで普通のセカンドだと絶対ありえない方向になってくる。
あれって、佐渡崎で YouTube で言ってたんですけど、どういうタイミングでだったらアウトか分かります？ボールとグラブの状態が。
タイミング？
フォースアウトの時に。
どういうタイミングでどういうこと？
例えばこうよくあるんですけど、ボールがグラブの中に入ったらアウトとか、そのバチンと芯にこう取ったらアウトとか、いろいろ説がある。
あ
れどれが正解か知ってます？
ミットの中に入った時、その音が鳴らなくて。
あ、僕バチンだと思ってた。
あ、私もバチンと音と判断です。
ああ、あれちょっとね、佐藤崎の YouTube 見てほしいんですけど、あれ実はですね、佐藤崎も聞いたらしいんですよ、審判の人に、
うん、
で、あれ正解はボールがグラブに当たればアウトなんですって。
ほう、
当たれば。つまりグローブの先っちょでもいいんですよ、当たれば。そんぐらい落球したらダメですよ、それで取れれば。だからあのグローブの先っちょでつまんだような感じでもアウトになるんですよ、パチンと奥に入らんでも。よく例えば高めに投げてジャンプして取ったらグラブの先っちょになるじゃないですか。
あ、はいはいはい、うんうんうん、
あれでもいいんですよ。
あ、じゃあ、
うん、で当たればいいんですけど、例えばこうミットの中にボールが入っていった時に、うん、当たったかどうかって分かんないじゃないですか、
うんうん、
だから一応入った時点でみなしアウトにしてるらしいんですよ、当たったと見なして。
ああ、なるほどね。
だから正確には違うんですよ、ボールが例えば空中に浮いててミットに当たってなかったら一応グラブの中に入っててもセーフなんですよ、うんうん、
なるほどね、
厳密に言えば。だけどそれは確認しようがないから、一応グラブの中に入ったら当たったと見なしてアウトにしてるらしいです。
ああ、なるほどなるほど。じゃあ、あの空間に入ればアウトなんだ。
一応ですね、
うん、
だから正確ではないんですよ、正確はミットに当たったらなんですけど、分かんないんで見なしアウトにしてるだけで、
うん、
で落球したらダメです、いくら入っても。 だからそれが落球したんで、あの中田翔の分はマッチからの送球が結局倒れ込んだ時に落球したんでセーフになったんだと思うんですよ。
その落球したらっていうのもさ、前なんかで見たんだけど、取ってすぐ、結構すぐ落球しても流れの中でいっちゃうと完全捕球と扱うみたいな時もあるじゃないですか、あれもよく分かんないですよね。
分かんない。
落球したじゃんと思ってて、もう一回捕球してなんかそれでね、取ったってしちゃう時もあって、
なんか甲子園でありましたねそれ、阪神
戦。そうそう、
だからあれ
一番納得いかないんだよあれ。
プレーが切り替わればいいんじゃないですか。例えば捕球して合う、その捕球したボールを取ってタッチアップで、ランナーがタッチアップして投げる、投げるときに投げようと思ってボールを掴もうとしたときにグラブから落ちた分は次の動作じゃないですか。
あ、でもね、どの試合か全く覚えてないですけど、後のプレーが全くなくて、本当に捕球して終わりっていうタイミングでちょろっと落としたんだけど、完全捕球とみなしてアウトみたいなやつもあったよ。
へえ、そうなんですか。
そう、
いや僕もそれだと思ったんですよ。中田の分結構捕球してたような感じがして、最後倒れ込んだ時に衝撃でグローブから落ち、こぼれ落ちたような感じがしたんで、
そう、う
ん、あれアウトなんだろうなと思ったら、やっぱりリクエストでもセーフだったんで、
なるほどね、
認め、完全捕球とは認められてなかったんでしょうね、あれも。
なるほど、リクエストもあれなんだね、なんか砂ぼこりが立ったりして、不確実になったら、あのなんていうのかな、完全にその最初のジャッジと覆える完全な証拠がない限り、タイミング的には例えばアウトでも砂ぼこりで見えなかったらセーフにするんだね、あれ、この前そんなあったよね。
だから最初の審判のジャッジを優先するってことですよね。
そうそう、で優先して、もうタイミング的に必ずもうこれ違うだろうってなっても砂ぼこりで見えなかったり、その瞬間が見えない限り、覆さないんだねあれ。まあそういうのでもいいんだけど、そうなんだと思って。
あれだから WBC の源田の何ミリみたいなやつ、あれよく覆されましたよね。あれやっぱりこう外部で見てるからなんですかね。
だと思いますよ。
日本もやったらいいなあれ。あれ何回見ても触ってるかどうか分かんないですけど、僕あの源田のやつ、
分かんないねあれ。
ねえ、でもあれで覆ったから、相当なんだろう、アップとかスローをちゃんと見てるんでしょう、きっと。
多分設備とかもだいぶメジャーとは違うとは思うんでね。
でもあれ東京ドームじゃないか、あれアメリカでしたっけ。アメリカか、そうか、アメリカの方か。そうだそうですね、そうだと思う。そうなんだ。まあ、球場によって日本はまちまちだったりするし。
そうですね、地方球場とかで行くとさらに精度悪くなるんで、なかなか難しいは難しいですよね。
ね、
あれって我々がそのリプレイで見てる映像と同じものを見てるんですかあれ。
いや、なんか違うみたいですよ。
メジャーは違いますよ。
あ、そうそう、メジャーの方はね。
日本は一緒ですよ。
そうそう、
あ、一緒なんだ。
日本は一緒、あのだから名探偵コナンの曲とかにかかって流れてる映像と一緒ですね。
バックスクリーンでね。
そうそうそう、
流れてるのと一緒です
、ね、流れてるやつ。そうだからやっぱ精度は悪いですよね、そうなると、しやっぱり審判同士だからかばいがちっていうね、あるだろうし。
なるほどね。
まあでもあれもありましたよね、なんかヤクルト戦だったか、阪神の1戦目か、明らかにセーフなのにアウト取られたのがありましたよね、あの菊池が滑り込んだやつで。
あ、阪神戦ですね。
あのあとツイッターかなんかで上がってて、スローモーションでどう見てもセーフなのにアウトされてた。まあリクエストしなかったんだけど、うちも。
ああ。難しいよねリクエスト。
難しい。
あ、 だからリクエストがあると思って審判もちょっとあれですかね、その集中力をちょっと欠いてる部分もあるのかね。
それはないと思うんですけどね、
余計集中力増してるんじゃないの、
う
ん、
そうかな、
だって証明されちゃうじゃん、
覆っちゃうと混ぜてるのか、うん、そうかそうか、ね、もう相撲のさ行事なんかさ、もうどっちが西でどっちが東かもわからないのにさ、わからない、くんずほぐれつしてもちゃんと正確な判断するのに、野球の審判はもっと、野球の審判はそんなことないわけじゃん、もう滑り込んでくる方向、タッチする方向同じなんだからさって思うけどね、ほんとちゃんと見てくれって。相撲の行事はほんとすごいと思うわ、ほんとだってどっちが西でどっちが東だろうすらわかんないでしょあれ、
うん
僕絶対できないと思う審判の一つが相撲の行事なんですよ。あれ入れ替わって体が入れ替わったらどっちの人が西でどっちが東か絶対分かんなくなると思うんだよね。そんなことないですか。
だってさ、相撲の行事はあれでしょ、あの脇差しを指してるじゃん。
そうなのよ、
うん、ね、あれ切腹するためでしょ。
そうそうそう、間違えたらね、
そうそう、いや相当集中力があるなと思って。
確かに、しかもね、あの巨体に浴びせ倒されて一緒に落ちていくこと
がありますね
一緒に落ちててもちゃんとねやるもんね。そうそう、あれしなが
ら、あれはすごい
でも一応周りにいるじゃないですか、その福祉みたいな人が
ああいる
だからまあ同時とかさ、もうちょっと勇み足的なのがあったら物言いついたりはね、うん、しますけどね、うん、
大変ですけどね。
ね、大変ですけどね。ね、
うん、もう不審判だったらもう耐えれないと思うな。後で自分の間違いを白日のもとにさらされて。
そっか。確かに。
今までだったら強気一辺倒でね、通せたのに。
だってさ、草野球とかでも審判やっても分かんないもんね。見てて、今のセーフ、うん、アウトどっちってなるもんね。
わかんない、
草野球でもこの、うん、そのレベルだから、で適当にやってるけど草野球だからアウトとかセーフとか
ここ高校野球の審判とかね、ほんとボランティア大変だよね、あんなの。
くっそ熱いのにね、
くっそ熱いさ、プロだったらもう負けても明日からってあるけど、そうじゃないしね。
ああそう、ね、
人生を左右しますからね。
人生左右するよね、本当に。
確かに。
俺いつも思うんだけど、審判の人ってトイレとか行く暇ないじゃん。5回の整備ぐらいで。
ああ。
みんなどうしてたか、我慢してんのかね。
おむつしてる。あ、審判だったか忘れたけど、おむつ してるっていうのは聞いたこと、あれはでも実況とかだったかな、あの試合中トイレ行けないから。
でも実況でも CM があるじゃないですか、絶対に。
でもなんかおむつして行ってるって聞いたことありますよ。
マジで
野球じゃなかったかな、サッカーだったかな、うん、なんか、うん、
でも休憩あるじゃないですか。野球ってないですもんね、うん、5回ぐらいしか。常に審判っているじゃないですか、
うん、
グラウンドの上に一人は最低、
うん、
いつ行ってんだろう、うん、だってね、選手ならさ攻撃の間に行けるじゃないですか、うん、自分の打
席、うん、あかんない、行ってんじゃないの、その
いや行ってると思ったけど、
さすがに言ってると思うよ、あんな3時間とか4時間とかやるゲームもある
腹の調子が悪い時とかすごい大変だなと思って
前の日飲みすぎちゃったとかね、
腹具合が今日って絶対あると思うから、審判
も人間あるある、そりゃあるよ、審判も人間だし、遠征行ったらちょっと羽伸ばしたくなるしね、地方球場
いつも思うんだよな、審判って言うと常におるしな、グラウンドにとか思って、 どっちが攻撃だろうが守備だろうが選手交代もあるだろうしね。そしたら監督が言ってくるじゃないですか、主審に。あれがこっちであれがどっちでって、
いややこしいこと言ってくるしね、うん、
いつトイレ行ってんだろうと思って。それかも極力いかないように水分はあんまり取らんようにしてんのか。
あんなに草厚いのに、うん、
不思議だなと思って。ああいう切れ目のないスポーツっていうか、あれは
まあでもイニング間とかでいけるんじゃないですかね、ピッチング練習してる間とか、
うんうん、まあだから他のし、ね、いかない審判はまあそこに立ってて、
そうですね、うん、
まあ、僕らどうしてもね、球場に行っても選手ばっかり見て審判の動きって大して見てないから、もしかしたら行ってるのかもわかんないですよね、
うん、球場で審判の会あったのにね、そこら辺は行ってなかったかな。
ただ後半につけて行きにくいよね、うん、それこそ交代があるから、
うん、
もう俺トイレ行こうと思ったのにとか言って複雑な守備交代言ってくるとかね。
あよ、アリトみたいに無駄にすごい抗議する人もいるしな。
ということで、
はいはい、
4連勝しましたよ、ブラッカさん。
あっぱれあっぱれ。
あっぱれあっぱれ。ちょっと褒めてくださいよ、あれだけ。
いやいや、褒めたじゃない、今日相当褒めたじゃないですか。
そう、新井さんを。
褒めましたよ。
また連敗したらけなしいんで。
いやいやいやいや、僕はだから、もうちょっとだけ、こう、先々も考えてほしいとは思ってるけど、まあ。どうなんだろうな、まあ、今はいいんで頑張ってるでしょう、はい、
はい。まあでも良かったですね、ずっとこの負けをズルズル引きずるわけでもなく、
うん、
いい人使ったと思ったらまたズルズル連敗するわけでもなく、うん、ちゃんと波に乗ってきたので、はい、非常に良かったと思います。
あ、だからこれが、はい、巨人が弱かっただけなのかっていうのが来週からまた広島が強くなってきたのかが来週から分からないですか、
うん、まあ、弱い巨人より弱くないからいいんじゃないですか、とりあえず。
いや、もちろんもちろんそれはそうなんだけど。
で、明日からはバンテリンドームで、中日3連戦、
2戦ですね。
あ、2戦ね、はい、で、広島に帰ってきてヤクルトのヤクルト、
このヤクルトどう戦えるかですね、ホームね。
ですね。
はい。いいピッチャーの方だ。大瀬良とこだ、玉村だから。
相手もいいピッチャーきますね。
まあ、そうだけど
な。はい。では、
はい、
来週もいい放送ができるように、
はい、
カープには頑張っていただけるように応援しつつ、今週はこの辺で終わりたいと思います。はい、ではお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。